Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は高等公民館にお邪魔をしまして、今を盛りに咲いています高等の梅林、梅の花たちをゆっくりと眺めさせていただきまして、そしてまた高等公民館や梅林の歴史なども詳しくお話を聞くことができました。大勢の人が今まで苦労して守ってきはったんやな、そのおかげでこうやって毎年こう梅林を楽しむことができるんやなということをお伝えしました。今日はその高等公民館からだらだらっと坂を下りまして、高等園の駅の方へ向かいますと、もう間もなく高等園の駅というところにあります江川美術館、こちらへやってまいりました。電車で来られる方は高等園まで電車で来られて、そして西の方へ向かってまっすぐ歩かれたら、もう1分でこの美術館に到着される。本当に便利のいいところに、そして静かな緑に包まれたいい環境の中にある美術館、江川美術館ですね。そんなに大きくはないんですよ、こじんまりした建物で、中に入らせていただくと2階に階段を上りまして、絨毯を敷いた展示室、ガラスケースがずっと張り巡らされていて、そこにたくさんの絵画がこう陳列されている。小さいけれどもここはすごい美術館なんです。というのは国宝級も含めて素晴らしく優れた名品がたくさん収蔵されています。それを少しずつ出しては春と秋に展覧会していただいている、そういう美術館が江川美術館なんですが、今日は春の展覧会をしていただきました。こちらへお伺いします。堀家さん、そして西原さん、お二人の学芸員さんがおいでになっていつもお話を聞くんです。堀家さんこんにちは。
こんにちは。
西原さんこんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
またやってきました。春と秋にはきっちりしていただいていますけど、今回もよろしくお願いいたします。
ようこそです。
今回の展覧会、はい、これは展覧会のタイトル何と読むんですか。
花鳥賞巻と言いまして、花鳥をめでて楽しんでいただくということです。難しく考えずに本当に美しいものを楽しんでいただきたいと思っております。
花鳥は花鳥
がでございます。
がですね、はい、それで賞願という言葉がね、はいはい、ちょっと漢字で難しいなと思ったんです。賞、はい、は
めでる、
ね、めでるという、はい、優勝とかですね、
はい、そうですね、
賞品とか岩の賞ですね。願、はいはい、という字は応変に元と書いてあるんです、はいはい、この字はあまり使わない。
あ、ね、はい、遊ぶ、
どんな意味ですか。
はい、楽しむとか、
そうですか、めでて楽しむ、
はい、そうです。
花鳥をめでて楽しむですから、はい、もう理屈抜きに美しいものを楽しんでください。
はい、そういうことでございます。
毎年、まあ、春と秋の展覧会あって、それぞれ特徴のある展覧会されるんですけど、今回何か狙いとかありますか。
はい、今回はいつも割とこう山水画とかなんか、この意味を考えてくださいっていうようなことが多かったんですけど、はいはい、今回は本当に見て美しさを楽しんでいただくということで、ね、特に美しいものを並べております。
この寒い冬からね、はい、暖かい春になった時の気分が、
そうでございますね、ちょうどその春らしいものということで、
理屈抜きに美しいものを楽しみましょうというふうなことが学芸員さんの狙いやそうですけれど、花鳥画っていうのもね、いろんなものがあるなと僕常々思うんですけれど、はい、描き方にいろんな様式やら、はい、それから流儀やら、はい、そういうものがありそうに思うんですけど、はい、 ちょっとその辺をお話しいただきます
、はい、今回は江戸時代の花鳥画を中心に展示しております。
時代によってやっぱり違いますか、
はい、そうですね、はい、ですから江戸時代と言いますとそれまでの室町とかそういうものを引きずってきたもの、また新しく江戸時代になって書き出した様式っていうのがあります。で今回はちょっとケースによって分けております。
あ、そうなんですか、
はい、最初のケースは、はい、南画という分類なんですけれども、うん、南画というともっとこう難しそうな知識人の絵という感じがするんですけど、
そんな感じしますね、
はい、今回は本当に美しい絵を並べております。
これ全部南画やと。
そうでございます。
そうですか。
南画でもやはり求める方は、はい、美しいものも分かりやすいものっていうものの要求が多かったんでしょうか、
哲学のなんか匂いがする南画っていう言葉からね、はい、そういう感じがしたんです。これ本当優しくて美しい絵ばっかり、
は
い、
やはりこう描かれてますものは、はい、日本の花鳥とちょっと違うようなところもありまして、一番最初に並んでおりますのが
一番最初の絵、はい、
山本梅津という人が描いたものですけれども、はい、柳と桃、それに、うん、黄色い鳥が添えられております、
うん、なるほど。
この黄色い鳥っていうのは大陸の鳥で、高麗ウグイスという鳥。
高麗ウグイス、
はい、いい声で鳴くそうです。
あ、そうですか。
で、
う
ん、中国とか朝鮮とか台湾とか、うん、そういうところにはいて、やはり日本のウグイスじゃなくて、うん、あちらのウグイスを描くところに、それも梅でなくて桃に止まらせてるっていうところが、ちょっとその中国風な、
日本やったらまず梅になるでしょうね、
ウグイスでございますね、
それを桃で描いてやる、はいはい、くねくね曲がった大きな幹、これが桃の木ですよね、はい、でまあ可愛い花がいっぱい咲いている、はい、上にも下にも桃の花いっぱいっていう感じの、はい、絵ですけど、はい、後ろにある緑の木っていうの、はい、あれは
柳です。
柳ですね、はい、緑とピンクのこう取り合わせもとっても美しい、
はい、それに黄色い鳥を止まらせておりますので、ね、
なるほどね。これもただただ見てるだけで、
春になった気がいたします。
これも南画の、
はい、
あ、そうなんですか、はい。まあ、こういうのが一つの流儀といいますか、流れとしてあるわけですね、はあはあ、
もう一つの大きい方のケースには、ちょっと時代が遡りまして、はい、江戸の前期が、
江戸の前期、
はい、はあのもので、大和絵様式のもの、また漢画様式のものっていう、
は
い、
ああ、そうですか、
はい、はあはあ、そういうものを並べております。
江戸の前期の絵が向かい側のケースにまとめられているっていうんですね、はい。一番初め取っかかりのところの大きな屏風もそうなんですか、
はい、大和絵様式で描かれました。
これは大和絵、
はい、
はあはあ、それから軸の方も、
はい、これは長谷川派という
長谷川
東博の、はい、まあ、お弟子さんであったであろうっていう、はいはい、長谷川東摂という人が描いたものなんですけど、
1,2,3,4,5,6 点
ありますが、ね、元はこれ屏風だったんです。
元は屏風だった
、はい、それを改装しましてお軸に直しております。
これも古いものです。
そうですね、並んでおります屏風と似たぐらいな時代で、江戸の初めのものでございます。
ずいぶんこう感じは違いますね。屏風の方は彩りが鮮やかで、金箔の上に彩りがされてるから、はい、とても派手なもの、はい、こちらは
大和絵と言いますが、こちらの方はちょっと地味な感じで、ね、ちょっと描かれている主題もまた
一番最初の絵から順番に主題をご紹介いただけたらと思いますが、
松に金慶鳥です、
はい、これは鳥ですね、
はい、鳥です。それも雪の中ですから、
はい、
金慶鳥美しい色合いなんですけれども、もうほとんど白になっておりますです ね
白い雪の中に白い鳥ですもん、はい、ほとんど見分けがつかないような、はい、それでも存在感はちゃんとありますっていう、はい、松と一緒に描かれていますね、
はい、次は生地に梅です。梅に止まった生地が描かれています。
立派な生地ですね、これ、
はあ、とまっすぐ伸びたところっていうのは、はい、こういう描き方は長谷川派の特徴でしたので、 他の、のくねくねっとした先ほどの柳などとは、桃とは違って、
あの桃とはえらい違いですね。くねくねと曲がっていて、とても華やかな桃と、こちらの梅なんですけども、まっすぐピンと立っている。はい、それから次はどんなあれでしょうね。
ハスですね。これはちょっと今色がだいぶ白濁しておりますが、
はい、
白と赤のハスが描かれてたようです。手前のハスの方はあのピンクの赤かったようですね。ハス、
そうですか。
ですから色は初期の頃は綺麗だったんだと思うんですけれども、この底に白いサギを合わせたっていうところが、
ああそうですか。これはハスが主題と言いながらそんなに目立たなく描かれている、白鷺と一緒に、はい、あこれもいい感じですね。
次は足に鶴です。
足ですか、はい、植物は足 で、そして鶴が描かれ
て、松に鶴というともうよく描かれますけれども、
よくあると見合わせですけど、
足に鶴っていうところがこの画家の、
ね、ちょっと変わった、
そうでだと思いますね。次はフクロウです。で描いてますのが椿です。
フクロウと椿、椿はよく描かれる題でしょうけど、フクロウっていうのは、
ね、
日本画の中に
そう、ね、最近フクロウよくいろいろ取り上げられますけど、この時代のちょっとまた、ね、面白い描き方で描いておりますので、
そうですね。この椿もなんという本当にいい感じの椿、
太い幹にまっすぐなった
軸、はい、そうですね、
枝っていうこの人の特色が出ております
ね。あ、やっぱりそういう特色があるんですね、はい、ずっと遠くの遠景とのこう遠近感っていうんですかね。これがまた素晴らしい取り合わせになってます。
山がね、こういう山も長谷川派がよく描いた山なんです。
あ、そうなんです
よ、
は
は、花鳥画ですけれども遠景も入れております。
あ、そうですね。
次があのバラに山鳥、
はあ、まあ、こんな時代にバラを、
バラはあの古くからありません。
あ、そうですか。こんな時代にもバラが描かれてたんですね、
はい、割と描かれております。
あ、そうですか。
種類がいろいろありますのでね、バラも。
このバラはそんなに大きなバラではないです ね、
ですね。
葉っぱもそう大きくない葉っぱが、
そうです、ね、ちょっと何かなと思うような感じですけれども、ね、つぼみの形からバラだと、
バラです
ね。
それとまあトゲトゲしい枝がありますけれど、しかもこの幹はまっすぐ伸びてるっていうの
が、全てこの人が描きますとこのような絵ぶりになってます。
ああ遠くの方に山の姿が描かれています。これは大体同じ時代のもの、
あ、これ一つのもの、同じ時でしたからね、
あの屏風にあったと言われてましたから、はいはい、一つの作品と考えたらいいわけですよね、はい、まあこういうものを一つの流儀として長谷川派という派があったということですね。
まあ、大和絵に対する漢画ということですから、
はい、
中国の漢の字の漢画です。
なるほどね、
はい、ちょっとこの硬さと跡が、はい、そういう感じも受けます。
なるほど、なるほど、そういえばそうですね。美しい花鳥と言いながらも、この軸六点はやっぱりこうしっとり胸にこう収まりそうな雰囲気の作品という感じがしますね。そんなにけばけばしいものではないよと、日本人の心にどう映るかというような感じですね。それらを中心にたくさんの作品が今回も陳列ケースの中に並べられています。その先ほどお話に出ました大和派と他にこうあの対峙するような、流れというのはどんな派があるんでしょうか。
大和絵も漢画も前の時代からずっと引き継いできたものですけれども、はいはい、新しく江戸時代になって起こりましたのが先ほど言った、はい、あの最初のケースの南画っていう、
あ、なるほど、
でそれこの次のケースの写生画っていうのも、うん、南画が起こった頃、江戸の中期頃起こっております。またそちら西原さんの方から
説明していただきます。西原さんにもお伺いします。西原さんちょっとこっちに来てください。今ずっとついて歩いていただいて きましたけども、今まで土佐派の絵の話とかですね、はい、あるいは漢画ですか、
はい、
お話聞かせていただきながら見て、いやよう分かるなと思って、同じ時代と言いながらえらい違うやんかというような感じがしたんですけれど、
江戸時代は長いですので、
長いです、何百年ですからね。で、
先代を受け継いだその大和絵とか、はいはい、まあ、漢画ですね、狩野派なんか代表ですけど、はい、今回は長谷川派出ましたけれども、はい、そういうものとは別 の、 あの一流儀が新しいものとして取り入れられるっていうのが江戸中期以降というふうにしています
。そうですか、
はい。
で、西原さんにこれからお話しいただくのはそのあたりのお話になるわけですね。
まずはその柳沢紀円という人が書きました、う
ん、柳沢
紀円、この人ね、大和郡山藩の、あの御家老さんで、柳沢義康にちょっと縁故のある人なんですけど、はいはい、要するにお武家さんでありますね。
侍ですね。
そうです、はいはい、で、あの南画文人画の中では、池の大河っていうのが大成者ですけど、その一つ前を先駆者というふうに言われている人なんですね。なるほどね。で、その当時鎖国の時でも長崎からいろんな中国の書物、あるいは西洋画、絵画も全部入ってきて、そういうものを学びながら文人画、南画というものを作っていったっていう代表的な人なんです。
その方の作品、
そうね、ちょっと変わってますでしょ、ね、今までの、あの
これ日本画ですか。
そうです、あの籠を編んだ唐物籠って言いますけど、その中にですね、ザクロとか、山桃、はい、リンゴ、洋梨というようなのが持った形で、まさしく西洋画のちょっと生物画のような風情で描いております。
全くそうですわ。
で、非常にあの今までの大和絵の絵の具なんかに比べまして非常に濃彩で細密に描かれてるっていうのが特徴的
ですね。ぼやっとしてませんもんね。
そうです、ものすごくあの濃いくはっきりと描かれているという独特の絵なんですね、はいはい、これがやはりその長崎の方から入ってきた流儀の画法であるということであります。
そうですか。
で、あの文人画らしくて横に3分があるんですけど、
3分ありますね。
この絵の中に描いている、まあ、この美味しそうな果物ですね、はい、これは絵に描いて、絵に描いたものだから、うん、美味しいまずいは誰も語ることはできないというふうな、ちょっとおそぶいた感じの非常に文人画らしい知恵の働いた文がこう描かれておりますね。
なるほど、
ね、一つの、まあ、あの明から渡ってきたこの絵のありようとしての流行というものが日本にも受け入れられたという形の絵であります。
この人はきっとね、これ見たらみんな食べとなるやろと
上手に描かれておりますので、そういう意味では、
ね、
あの他のリアルなそれまで時代の写実とはちょっと違う形なんです ね、 ね、
せやけど食べられへんで、はい、ということが3人
書いてある。そこがもういかにも文字なし
面白いです ね、 ですね。これはさやけど珍しいものやと思います。
そう、これは非常に有名で、ね、これをまあ見たいと言ってお尋ねがよくある。
ああそうですか。
この人の代表作と言われるようなものです。
ああそうですか。まあ今回の転換の中で中心になるかもしれません、はい、ぜひ皆さんご覧になってください。
で、この3番目のケースは、花鳥画といいました、花と鳥、花き草木、そういうものを描いた、そして鳥と思いましょうけれども、うん、こういうあの動物ですとか水中にいる生き物、
はい、
あるいは虫とか、そういうものを全部花鳥画の範疇なんですね。でそれが固められたケースがこの3番目のケースということ。なるほど、
そういえばここの
動物ばかりが
ケースに入ってるのはみんな植物と動物の取り合わせですよね。ははじゃあ端からちょっと見せて、
はい、これはあの柿崎波郷というこの方も松前藩の御家老なんですね。つまりお武家さんがあの学問のように絵をたしなむっていうのは一つのあり方だの時代ですね。
あったんですね。
でこの人はアイヌの族長などを全部リアルにあの模写したもの、あの書いたものが非常に有名な人なんです。
あそうですか。
でこれは鶏の私有ですね。それにサザンカをあの合わせております。
いやこれなかなか美しいですね。
花金、まあ、として江戸時代でも身近にいた鳥ではありましょうが、
はいはい、
あの鑑賞としても鶏というのもめでられてた時代が長くありましたので、もちろん食用としてよりも、美しさ、それからあのめでたい鳥なんです。朝コケコッコって朝を呼ぶ鳥ですので、幼鳥と言われるめでたい鳥として好まれておりました。
見事なトサカと、
はい、
薄い茶色の体、そして長い黒い尾っぽ、 これはオス鳥ですね。
そうですね。
この後ろにかか
メスが可愛らしくおりまして、
メスが可愛らしく描かれて、はい、であの花は
サザンカなんですね。
サザンカですか、はい、いい
ですね、非常にあの色の取り合わせといい、
綺麗ですね、
この人丸山応挙の写実を学ぼうとした人なんです。
あ、そうですか。
でそういう学習の態度が伺えますね。
なるほどね。次はウサギ。
ウサギです。これはあの明の方の絵、中国の絵に、はい、あのよく似た構図のものがありまして、最初のケースにありました中林竹刀という談画家のものなんですね。
あ、なるほど。
まあこうやって見ますと吉祥のシンボルといいますか、月は再生の象徴、はい、からウサギっていうのはあの非常に長寿を司る、西王母の眷属と言われますから、あの中国ではウサギが杵を持っているっていうのはお餅じゃなくて、うん、あの薬草をついてるっていう言い伝えがあって
なるほど、
ね、健康というものですね。それがまあちょっと象徴的に絵画的に、経過という銀木星が中継に
金木星ね、はい、
あの流れております。
金木星の枝の流れと下の水の流れとがまたうまいこと対
比した、ね、美しいですね、
はい、でその上の方にかすかにお月さんが見えるという、うね、本当におぼろの感じで見えるという、何とも幽玄な世界ですね。ああ次はお猿さんですね。
これはもう森祖先という人 の、はい、あの江戸時代の大阪画壇の、まあ、一番有名な人だったかもしれません、はい、とにかく猿の名手なんです。
あ、お猿さんが得意だ。
この絵は12年前、今年猿年です。
猿年ですね。
12年前の猿年に切手の柄に採用されたというお猿なんです。
覚えがあります。
今年も郵政省の方 の、 あの郵便局の方のなんか年賀状の図柄にも採用されておりましたんですけど、
そうでしたか。
あの非常に日本猿の習性というものが、嵐の風の中を桜の木にしがみついている5匹の猿の、
ね、5匹の猿ですな。
あの顔は克明に描かれております。必死な顔でしがみついています。
本当一生懸命いう感じで描かれて、はい、
まあ、あの体の体毛はもうふわふわっとした、これが、祖先の一番の特徴なんですけれども、柔らかく描いておりまして、あの非常に日本猿の習性というものを滑車しているというふうに評価されています。
切手に採用された切手のデザインになった絵ですもんね、これ。
そうです。
ここへ来て撮られたわけですな。
そうです。あのこちらからはあの写真の方を貸し出ししまして作っていただいております、
ね、でその切手が全国を走り回ったわけです。
そうですね。
その元がここにある、ぜひここへ来てみてください。
そうです。猿年ですのでね、
本当ですね、
あの年の初めに干支の絵を見ていただくのはよろしいかと思います。
そうですね、はい。根元は太いけれども枝の先の方は細くなっている桜の木の枝にお猿さんが5匹、はい、仲良くしかし必死になってしがみついている。
親子ですね、
そうでしょうね。
穏やかな群れの様子が伝わるようですね。
その絵の隣はこれはもう皆さんよくご存知だと思います、は
い、丸山応挙の恋船図という絵でございまして、はい、まあ、花鳥に関して言えばあの写生というものが非常に重要になってきますが、はい、それを推し進めた第一人者というのがこの丸山応挙と言っていいと思います。
写生の本当にもう元祖という方です
もんね。そうですね。だからどなたもご存知だと思いますけれども、あの大きく鯉と船がございまして、はい、あと周辺を小さな鮎が泳いでおります。
水の流れが、ね、
そうですね、あのおっしゃいます通りに、この魚が、写実的に描かれるっていう素晴らしさも もちろんなんですけど、この水の透明感をですね、どのように表すかっていうのがやはりこの人の、まあ、真骨頂であるだろうというふうに思っています。
これはもう絶対水の中やというのがすぐ分かりますね。分かりますね。
でも全部水を塗っているわけではなくもうほとんどが余白なんです、はい、何の絵の具も置いていない、
ね、なのに分かる。
そうです。ただこれを見てみながらやっぱり水中であり、うん、はい、別に魚が空を飛んでる絵とは思わないっていうのがこの人の力、
そうですね。穏やかな水面という感じが実もよく分かりますもんね、
はい、少し横長の画面なんですけど、はい、魚のそれぞれの、まあ、あの構成と言いますか、そういうのもやはりこの人の
独特の
構成の整理された素晴らしさっていうのはあると思います。
この配置でなかったらあかんのでしょうね。
そうですね、でこういう分かりやすさっていうので、
はいはいはい、
もうその当時から応挙の絵っていうのは皆さんにも手早されたというものになっています、
いやいや、これも随分そんなにたくさんあるわけではないですけれども、ね、名品の数々という感じで本当によく描かれたものばかりがずらっと並んでます。この一番目を引く大きな屏風は
土佐光興の春秋花鳥図屏風という屏風でありまして、
はい、
土佐派っていうのは大和絵という画流の中では、はい、もう室町からある古い、流派なんですけれど、
はい、
この金碧書壁画といいますか、金の中に、はい、桜と紅葉が一つずつ描かれております、はい、これを日本では古来雲金という普遍的な衣装の一つとして用いています。
そうです。
要するに雲金というのは雲と錦ですね、
はい、
雲っていうのはこの場合桜の雲のように真っ白く桜が印象があるということ。錦っていうのはもちろん錦ね、もみじの錦ということで、雲金といえば桜もみじなんだなという、非常に日本らしい大和絵の衣装と言っていいと思います。
なるほどね、これも立派なものですね。
本来土佐派というのは小さな画面が得意なものなんですけど、この時代は狩野派が大きな画面を描くのがもう特徴的でして、時代にふさわしく大画面で、しかし非常に描法としては細やかに、ツバメが飛んでいたり三山宝次郎が飛んでいたり、いうことの可憐さもやはりこの大きな画面で非常にうまく処理されているというような絵でございます。
今回の展覧は全部で20点ぐらいかな、20点
ほどですね、
と思いますが、はい、こちらの収蔵されている作品っていうのはもういわば何百ってあるんだと思います
ね。
こうやってちょっとずつ見せていただくのもとっても楽しいんですけれど、はい、これがもし全部いっぺんに転換されたらどうなんやろうなという感じもいつもしてるんですけれど、
ね、やはり展示室っていうのが限られますの です、ね、これで精一杯になります。
そうですね、はい、めったにここの収蔵品が一挙に公開ということはありえないわけですね。
割と開館何年後とかに、出外帳といいますか外に出て行って展覧会をさせていただくということ
がございます。そんなことあるんです
か。で今年は、はい、設立してから45周年ということでありまして、はい、東京の渋谷区立松濤美術館というところに、はい、4月の5日から、1ヶ月ほど5月15日まで、はい、江川美術館の名宝ということで120、30点お貸し出しいたしますので、
一挙に行くわけです。
一挙にご覧になれると思いますんですけれども、
地元の我々が拝見できないことを東京の人は見れるわけです。
そうですね、
そうですか。
やっぱり関東の方にも、はい、見ていただく機会というものを
これだけの名品ですもんね、
はい、幸いに思っております。
日本中の方に見ていただきたいな、できたら西宮に来て見ていただきたい
そうですね、
思うんですけれど、
知っていただくのが一番かと思っております。
そうですか、
はい、
それはそれは何よりも、おめでたいことやなと思いますけれど、はいはい、今日は春の展覧としてしていらっしゃる花鳥賞巻、2月11日に始まりまして3月の21日まで、展覧されております。一番最初に言いましたようにあんまり広い展示場ではないんですけれど、20点の作品それぞれが有品でめったに見れないようなものばっかり、それがずらりと並んで展覧されて、今日のお話の中ではその展覧作品の中で大和絵とかあるいは土佐派とかいうものを特集されているということもお伺いしました。絵を勉強されている方はと、特にお越しになったら勉強になると思います。ただただ美しいものを見たいという方にもぜひ今回はおすすめの展覧会だと思います。こちらでは堀家さんと西原さん、お二人の学芸員さんにお話を聞きながら拝見させていただきました。堀家さんどうもありがとうございました。西原さんどうもありがとうございました。
失礼いたしました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。